はい、こんにちは、ポポンプグニャンラジオですということで、まあ、昨日は共謀罪が、衆院で強行採決されたということでね、衆院法務委員会で、強行採決されたということで、まあ、本当これも自民党、公明党と維新はもうとんでもないなと、いや、思うんですけどね、本当にその許せないとか、とんでも信じられないと、いう声はね、本当国会前でも昨日9000人ぐらい集まって、すごく、こう反対の声って上げてたんですけども、まあまあ本当に、何が一番共謀罪問題なのかっていうのがですね、まあテロ対策とかもっともらしいことが書かれてるんですけども、いやそうじゃないと。明確な基準がないと。何でしょっぴかれるかわからないっていうところが一番怖いんだっていうことを、やっぱりその認識しとかないかんだろうなと。っていうことは、まあ、警察、まあ、政府が気に食わない、目をつけられたらですね、本当にその、いつ逮捕されてもおかしくないですよと。まあ、ほんで、まあ、しかもその共謀罪、っていうね、その罪名でしょっぴかれるわけじゃなくて、違う罪名で、しょっぴかれる可能性もあったりすると。では本当その一般人が誰でも捜査対象になりですね、まあ、警察が捜査し、まあ、でも逮捕されるときは、まあ、違うことかもしれないと。まあ、微罪だったりね。まあ、そこが一番ね、その、恐ろしいとこだなと、いや、思うんですけども、ただやっぱその、まあ、この先、来月ですか、まあ、参院、本議会ですかね、まあ、結局は通ってしまうのだろうなというのが、まあ、その公算が高くなってきてると。まあ、でも来週、安倍首相がですね、G7 ですか、外遊っていうかね、外国に行くっていうことで、まあ、そこまでに、どうできるかっていう国会の、その、綱引きっていうのもあるんですけども、まあ、こう流れ的に言えばですね、まあ何としても国会延長してでも共謀罪を通そうという感じはすると。その中でやっぱりどうしていくかっていうことが考えるのが大切だなと、いや思うんですよね。まあこれまではその著名人、いろんな著名人もですね、共謀罪反対だと。言ってたりしてるわけで、だからね、本当もっと野党とかそういう人たちと連携するとかね、やっぱその共謀罪、反対圧倒的っていう世論には至ってない。広がりがまだまだ足りない。そういう中で、その今後どうしていくかっていうことを、考えるというのが大切なんじゃないのかなと。共謀罪が通ったとしても、どうやって次につなげていくかっていうことを、僕は考えるのが一番大切なんじゃないのかなと思うんですよね。例えばその安保法だって安保法通ってたらもう戦争になってしまうと、言ってたわけなんですけども、いやまあその実際はそういうまだまだ時間はあると、あるというかですね、そのそこで終わらしてはいけないと、やっぱりどうやってその通されましたと、それはもう与党、維新、野党の一部の維新もひっくるめてですね、数の力で通すわけですから。だからその悪法が通された後どう次につなげていくかっていうのが僕は大切だと思うんですよね。だから共謀罪が通ってしまったらもう終わりなんだと、いやそういうことで終わらしちゃダメだと、例えば共謀罪その基準がないっていうのが一番問題なんですけども、まあそれだってその全部その例えば手当たり次第にその政府とか警察がですね、のお上に立てつくやつだと捜査対象にしたりしょっぴくかというと、まあそういうふうにはならないと、まあ、やっぱりそのまあ、悪しき前例というのは治安維持法だと思うんですけども、まあ、それに、だってですね、やっぱり見せしめ的逮捕っていうのが目的であったと。で見せしめ逮捕することによって、周囲を黙らせていくと。まあ、そういう手法が、まあ、共謀罪の、悪用というかですね、まあ、そういうふうに使われていくだろうっていうのが、まあ、予想されると。まあ、 だからこそ、その見せしめにならないように、どう気をつけていくべきかっていうことも、僕は一方で考えていく、示していくっていう必要はあるんじゃないのかなと、は思うんですよね。その反対する側もね。そこがないと、通ってしまったら、ああ、もうこれで終わりだ、と。はい、解散、みたいなね。いや、今まであんだけ反対してたのは何だったのっていうことになりかねないと。だからこそ、やっぱその具体例でどうやって対策をしていくべきかっていう、っていうことが僕はね、やっぱその必要だなと思うんですよね。その対策。それがないとね、やっぱ次に繋がっていかないんじゃないのかなという気がしますと。まあ、通った後も反対だと、これをなくそうと。まあ、そういう動きも大切ですしね。だからこそ、やっぱその、どうやったらですね、こう、目をつけられないようにするかとかね、しょっぴかれないようにするかと。まあ、僕はなんかやっぱその、なんちゅうの、通った後いきなりガラッと変わることはないと。例えばデモに参加する人が、その逮捕される、いきなり逮捕されるってことはないと。そうなったらなったで、批判の声っていうのが上がるわけですからね。だからやっぱその、急には表現するっていうことはないんですけども、ただやっぱそのライン一線を越えた人が逮捕されていく、見せしめ逮捕されるっていうのは十分ありなんじゃないのかなと。その辺をね、どう、なんか気をつけようとか呼びかけていくかっていうのが僕は、大切なんじゃないのかなと思うんですけどね。悪法は悪法なんだ。とんでもない悪法だと、共謀罪というのは。まあでも、それを、何も対策を講じない、考えないというのも、これもまた、問題だと。無防備な状態でね、なんていうんですかね、一線を超えてしまうというのは問題じゃないのかなと思うと。まあだからそれだってね、それは結局自粛することになると、自由を縛ることになるっていうね、まあことにも批判につながると思うんですけども、ただやっぱその、なんていうんですかね、やっぱり、こう、見せしめ逮捕をできるだけなくすっていうことも僕は大切なんじゃないのかなと思うということでね。まあどうでしょうかっていうことね。まあだからこれが正しいということはないんですけども、やっぱりいろいろ考えていかないとダメだなと。なんちゅう見せしめ逮捕されて、長期拘留されたりとかね。まあこの沖縄の山城博司さんの件もありましたけども、それが、いいのか悪いのかという問題になってくると思うんですね。だからそういうのが、さらにそういうケースが増えていくのであろうというのは、まあ、わかるかなと思うんですけども、まあでもそういう、まあ僕なんかやっぱそういう長期拘留とかですね、まあ、できるだけ、そういうケースがない方がいいと思ってるんでね。まあ、だからといって批判とか、社会的な批判、をなくすっていうのは、それもまたダメだと。ダメなものにはダメと言いましょうと。だからその辺のね、なんか見えない線を探るっていうことも、僕は一方で大切なんじゃないのかなというふうに思いますけどね。まあどう思いますかねということで。まあ共謀罪ね、本当にまあとんでもないのはとんでもないんですよと。ただやっぱり、それでも対策っていうのは考えていくべきなんじゃないのかなと、僕は思いましたということでね。まあ、ということで、今日はこの辺で、さようなら。バイバーイ。